くいらっしゃいました。11月最初の主の日の礼拝を皆さんと共に守れることを心から感謝いたします。この1年、聖書の一番最後の書物であり、またおそらく最も難しい難解であるヨハネの黙示録のお話をしてまいりました。何度も申し上げておりますけれども、私も長いこと牧師をやってお話をしておりますけれども、このヨハネの黙示録全体をお話をしたのはこれが初めてで多分最後だと思います。あと50年牧師やってればもう一回やるかもしれませんけれども、50年後は108歳ですから、どうか分かりません。でも私にとってこのヨハネの黙示録のお話、公開をさせていただいたということは、本当にすごく勉強になりました。ヨハネの黙示録別に嫌いだったわけじゃないんですけども、牧師であっていつも聖書を読んでいるものであってもやっぱりよくわからないんですよね。それで時々こう途中と飛ばしたりなんかしてこうパパパッとこう最後まで行ったりなんかして申し訳ないんですけども、そういうこともありましたし、でもやっぱり皆さんに分かるようにお話をするということになると、そういうわけにまあ参りませんので、仕方なくということじゃないんですけども、責任上、これをしっかり学ばせていただきました。いろんな文献を当たったり、インターネット調べたりですね、いろんなことをやりながら自分自身が学べてよかったなと思っております。で、今日はこの黙示録の最後なんですね。で、来週私姫路教会の方に行きますので、大田先生がメッセージをされます。大田先生が黙示録からされるかどうか分かりませんが、で、再来週ですね、この黙示録全体のまとめをやって、それで終わりにしたいと思います。で、今日はその一章からずっと読んできたその最後のところですね、22章の6節から21節というところをお読みしたいと思います。聖書の大体最初はよく読みますけどね、最後を読むところってあんまりないですよね。今日はその最後のところ、最後に一体何が書いてるかというところを、一緒に学んでいきたいと思います。そして天使は私にこう言った。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送ってすぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞き、また見たとき、私はこのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。すると天使は私に言った。やめよ。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。また私にこう言った。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ。正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者にはなお聖なる者とならせよ。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清めるものは幸いである。犬のようなもの、魔術を行うもの、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者 すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいる。私、イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの御子映え、その一族、輝く明けの明星である。レイと花嫁とが言う、来てください。これは聞く者も言うがよい。これを聞く者も言うがよい。来てくださいと。乾いている者は来るがよい。命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい。この書物の予言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをその者に加えられる。またこの予言の書の言葉から何か取り去るものがあれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からその者が受ける分を取り除かれる。以上すべてを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべての者と共にあるように。まあ一回読んだぐらいじゃ何が書いてあるかちょっとわからないと思いますけどもね、まあ、少しずつこう分解してお話をしたいと思いますけれども、まあ、今日読んだこの2章の6節から21節というところはいろんな人の言葉があるんですけども、そのどこからどこが誰の言葉かっていうことが分かりにくいんですね。こう演劇のこうシナリオのように誰々さんがこう言います、誰々さんがこう言いますっていうふうにちょっと書いてないので、まあ、はっきり分かるところもあるんですけれども、それなので、まあ、ここは誰が言ったのかなとか、ここは誰の言葉かなっていうのがちょっと分かりにくいところもあります。まあ、そういうことも含めて説明していきたいと思いますけれども、一番最初のところはこれはまあ天使が言ったと書いてあるんですね。天使は私に言ったと書いてあるので、天使の言葉ですね。そもそも天使がこう言ったとかっていうと、まあ、クリスマスね、もうちょっと近すると天使が、マリアに言ったとか、ヨセフに言ったとかっていうことがありますけども、マリアやヨセフ以外に天使が語ったって書いてあるのは非常に珍しいところではありますけども、まあ、ヨハネの黙示録は、まあ、こういうことが何度か出てまいりました。で、天使が、ヨハネに何と言ったかというと、これらの言葉は信頼でき、また真実であると。このこれらの言葉というのはここまで語られてきたヨハネの黙示録の全体のことですね。一章の一節からこの22章の5節までのこの部分は、信頼できまた真実である。なぜかというと、これは、預言者たちの霊感の神が、示されたことであると。これは神がかつて旧約聖書においては預言者たちを霊感して神の言葉を託されたように、そして預言者たちの言葉はどうだったでしょうか。全て成就したでしょうと、ね、同じ神が今度はあなたにこれを示したんですよということは、旧約聖書と同じようにあなたに語られたこの言葉はやがて成就しますよということを意味しているわけですね。聖書の言葉はなぜ2000年間捨てられなかったかと、ある意味荒唐無稽の話もいっぱいあるんですけれども、でもこれが捨てられなかった、いやむしろ世界中の人々にこの言葉が読まれてきた理由は一つしかないんです。これは真実だということ。嘘だったらとっくに、こんな本は捨てられてます。でもこれは真実であるがゆえにこの本は捨てられずに世界中の人たちに読まれている。今も世界で最も多く印刷され、最も多くの言葉に訳されている言葉ですから、それは取りもなさず神が語られた言葉だからなんですね。人間が自分で考えて創作したものではない。唯一、世界で唯一神の言葉である。故にこの聖書の言葉には嘘偽りがないわけです。そしてまたこの天使はですね、これはすぐに起こるはずのことであると。これは特にヨハネの黙示録の話ですけれども、これはすぐに起こるよと。ただこのすぐに起こるよって言われたのがおそらく1世紀の後半ぐらいですから、それから考えるともう2000年ぐらい近く経ったんですけども、すぐに起こるっていう割にはなかなか起こりませんねと。 そうとも言えますけれども、まあ、この話はまた後でもしますが、しかしいつ起こってもおかしくないという意味なんですね、このすぐ起こるというのは。そして、さらに、この予言の言葉を守りなさいと、ね、この書物の予言の言葉を守る者は幸いであるとこう言ってるんですが、その直前にですね、見よ私はすぐに来るっていう言葉が入ってるんですね。ちょっとこうこの自分の示されたの、見よ私はすぐに来るって、この私っていうのは明らかに天使ではないんですね。この私っていうのはキリストのご自身なわけです。ですから天使が喋ってる横からイエスキリストがスッと入って、私はすぐに来るって言ってまたスッと引いちゃってるっていうような、そんな感じなんですね。なので、まあ最初に言いましたように、この最後の22章の部分は誰がどこを言っているのかちょっと分かりにくいというのはそういうことなんです。まあ、でもこれは明らかにキリスト自身の言葉として、見よ私はすぐに来るという言葉がまあ挿入されている。でもその後でこの予言の言葉を公開しなさいと、これを秘密にしておいてはいけないと天使はヨハネに言うんですね。まあ、この1年ね、ヨハネの黙示録、まあ、今日初めてこの話を聞く方もおられるわけですけれども、皆さんまあヨハネの黙示録を読んできて、この話を皆さんの知ってる人に、ヨハネの黙示録にはねこういうことが書いてあるんよって説明したいですか？ツッコミどころ満載ですからね。まあキリスト教いうのはもうちょっとまともか思ったけど、変なの読んでますねって言われる気がして、多分ヨハネの黙示録あんまり言いたくないですよね。大陰符とかね、竜とかね、獣とか出てきてですね、まあ666とかハルマゲドンとかね、聞いたような言葉はあるんですけど、でもどっちかいうと、まあここはあんまり喋りたくないなっていう、質問されると困るところですよね。でも御使いはヨハネに対して秘密にするなって言ってるんですね。これを隠しちゃいけませんと。で、私はこのことを今日は自信を持って言えるわけです。1年喋ってきましたから。今まではほとんど喋らなかったので、どっちかというと秘密にしてきたので自信がなかったんですけど、今日は言えますね。1年喋ってきましたんで、でもまあインターネットで私の説教をね聞いてる方も多いんですけども、あるいはたまたま私の説教をインターネットの中で見た人は、こいつはまあ変なこと言ってるなと思うかもしれません。でも聖書の一部なんですね。で、神様が語られたことなんです。そして確実に起ころうとしていることなんです。これはね、クリスチャンじゃない人でも私はよく耳にするんですよ、最近。本当に世の中終わるんじゃないかと、異常だと、何か起こるんじゃないかっていうのは、もちろんいろんな災害であるとか、世界の動きであるとか、経済の混乱であるとかね、いろんなことを含めて、やっぱりこう人々の心の中に何かこのままこの世界が進んでいくことがないような恐れというか危機感がねあると思うんですね。だから、まあ黙示録を1から10まで全部喋るということは無理にしても、いや聖書にはこの世界が終わるということは書いてあると、ね、で詳しいことは堀川先生が YouTube に上げとるから、まあもし知りたかったら読んであれを見てくれと、ね、言っていただいたら、まあ少しは分かるかもしれませんから、まあ、助けにしていただきたいと思いますけれども、でもこれはね、時が迫ってるって言ってるんですね。時が迫ってるから、まあ、まさにそうです。もういつ終末が来てもおかしくないというこの今の時代ですから、これを秘密にしておいてはいけない、黙っておいてはいけない。それが最初のこの天使のところなんですね。で、天使のセリフの後で今度は、これはイエスキリストがこう言ったと書いてないんですけども、明らかにここからはキリストの言葉だっていうのが、見よ私はすぐに来る、私は報いを携えてきてそれぞれの行いに応じて報いる、私はアルファであると、一人称でね、私は私はと書いてあるので、ここはまあイエスキリストの言葉、イエスキリストご自身が見よ私はすぐに来ると 実はこの見よ私はすぐに来るという言葉がこの今日読んだ部分の中に3回出てくるんですね。天使の言葉の中に、そしてキリストの言葉の中に、最後にヨハネの言葉の中にも出てきます。だからこれも見よ私はすぐに来るというのがこの部分のテーマというかね、大切な言葉であるということが分かると思いますけれども、イエス様はここで、私は報いを携えて来ると、それぞれの行いに応じて報いるってね、怖い言葉ですよ。それぞれの行いに応じて報いますよと。でも黙示録の中で書いてあったこと、それは最後の審判ですよね。神は全ての人の全ての思い行いを全てつぶさに記録しておられて、その記録に基づいて公平に裁かれるということですね。どっかで人間はね、それを心配してるんですよ。まあ、このまま私の人生が終わってあっという間になくなるとは思ってないんですね。聖書には確かにそう書いてある。イエス・キリスト、ここで改めて、ね、報いを携えてくると、それぞれの行いに応じて報いますと。ピリッとしますね、やっぱこう言われると。全部ご存知であるわけだから。そして私はアルファでありオメガであると、この言葉は黙示録の中に何度も出てきた言葉ですね。アルファでありオメガであると、ギリシャ語の最初の文字がアルファ、最後の文字がオメガ、 A と Z ですけども、これはイエス・キリスト自身がこの世界の創始者であり創造主であって、そしてこれを終わらせる方であるという意味ですね。終末の主であるということです。まあ、これは今年ずっとお話をしてまいりましたけども、あの週末の出来事、閉ざされた封印を開いたのは贖われた子羊イエス・キリストですよね。イエス・キリストだけがこの世を終わらせる資格を持ってらっしゃる。なぜかというと、彼を通して全ての人が救われる可能性が与えられているからです。だから彼は週末をもたらすことができる。私はアルファであり、オメガであり、最初のもの、最後のもの、初めであり、終わりである。つまりイエス・キリストの手の中に全ては握られている。その手の中にあるわけです。私たちがどれだけあがこうと、この人間が束になってかかろうと、もう終わらせようと思ったら一瞬で終わるんですよね。私たちの存在なんか本当にちっぽけなもんです。まあそれなのにですね、偉そうですよ人間は。なんかこの世界は私のためにあるみたいな顔してね、どうしてですか神様、あなたは私の言うことを聞いてくださらないのですかみたいなこと言ってるわけですけどね、お前に資格があるのかと。地の塵から私が作ったんじゃないか、もう一瞬であなたの存在はなくなってしまう。それなのにあなたを生かしている。そしてあなたの祈りを聞き、あなたの祈り、あなたの人生においてあなたに幸いを与え、そしてあなたを育てている。もう神の大いなる恵み、その大きな手の中に、アルファでありオメガである方の手の中に私たちはいるということを、もう片時忘れちゃいけません。それを飛び越えて、まるで私がこの全てを握っているかのように思い込んでしまう。ここに人間の愚かさがあります。つまずきがある。イエス・キリストはこう言われています。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるよう自分の衣を洗い清める者は幸いであると。この都というのは黙示録に記されていた新しいエルサレムのことですね。新しい世界、新天、新地のことです。そこに入ることができるのは、自分の衣を洗い清めて清い衣を着ているものだけが入ることができる。もちろんそれは自分の力では洗い清めることはできません。イエス・キリストの十字架によってだけ私たちのこの汚れた衣は洗い清められるわけですから、信仰によってイエス・キリストを信じることによって私たちの衣を清めていただいて、この永遠の都に入りましょうということですね。でも逆に悪事を行う者は入れませんよと、悪事を行う者は入れませんと言われて、ここですね、自分の衣を洗い清めるのは幸いである、 犬のようなもの、魔術を行うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを好み、また行うものは都の外にいる。気になるのはね、この犬のようなもの。愛犬家の私にしてみるとですね、ちょっとこの犬のようなものっていうのが、気になるんですけどね。まあ当時犬はですね、非常に恐れられた動物なんです。今みたいに飼い慣らされてペットショップでしかもいっぱい注射を受けて、菌のなくなった犬ではないですか、当時は。まあ狂犬病の存在そのものも知られてなかったんです。でも犬に噛まれると死ぬということはみんな分かってたんですね。それでその羊飼いのが使う犬とか、あるいは番犬に使う犬とかっていう犬は、それはそれぞれの犬家で多少はしつけられたかもしれませんけども、基本的には野犬ですからね。だから聖書において犬というのは非常にこう悪いものの代名詞で使われているんです。犬のようなものというのはですね、人間にとって脅威を与えるようなものという意味ですね。でもこういうようなことをしているものは都の外にいる、つまり永遠のエルサレムの中には入れませんという、永遠の御国を受け継ぐことはできませんよと、そうイエス・キリストははっきりおっしゃっているわけですね。そしてこれらの言葉はイエスの証であると自分自身おっしゃいました。これは私が証したことであると。そして私はダビデの彦映え、その一族明け輝く明けの明星であると書いてあるんですけども、彦映えってまあ皆さんご存知ですかね。彦映えって切り株から出てくる新しい芽のことですね。もう切っちゃったらもうその木は死んだものかなと思ったら、そこから新たな芽が出てくることがありますよね。これはつまりキリスト自身が一度は十字架にかかって死なれました。でも3日目によみがえった、そこから新たな命が出てきたということで彦映えとおっしゃってるんですね。死んだけれどもよみがえった。確かにイエス・キリストは十字架で私たちのために死んでくださいましたけれども、3日目によみがえられた。そしてダビデの、それゆえにダビデの彦映えとご自分をおっしゃってるわけですけれども、その方がね、つまり私たちのために死んでよみがえった方が私たちに、私たちを呼びかけてくださっているわけです。衣を清めて永遠の都に入っておいでと言ってくださっているわけですね。そのイエス様の言葉に対して今度はですね、霊と花嫁とが答えます。霊と花嫁とは何ぞやということですけども、霊というのはこれはもちろん聖霊のことですね。三位一体の聖霊のことですけれども、神の霊である聖霊。そして花嫁というのは、黙示録によって花嫁とは何ですか。教会ですよね。教会。イエス様が私はすぐに来るよって言われて、それに対して聖霊と教会はどうぞ来てくださいと、ね、そう答えているわけです。でこれを聞く者も言うがよいと。だからまあこの書物を読んでいる私たちですね、もう来てくださいと、どうぞおいでくださいと言いなさいって言ってるわけです。で乾いているものは来る、乾いているものは来るがよい、すいませんね、行ったり来たりして、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい、まあ、これも、まあ、招きの言葉として、イエス・キリストの言葉と捉えることもできますけれども、乾いているものは飽きなさい、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい、そうまた招いてくださっているわけですね。で最後にヨハネがまとめます。この書物ですね、これに付け加えるものがあれば神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる、またこの預言の書の言葉から何か取り去るものがあれば神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受け取る分を取り除かれると、まあ、この書物というのは、もちろんヨハネの 黙示録全体のことだと思いますけれども、これをに付け加えちゃいけませんよ、あるいは削除しちゃいけませんよ。こんな不思議な黙示、幻ですから、ね、ちょっと説明を加えたり、あるいはちょっとここは恐ろしいから削除しようとかね、そんなこと思っちゃいけませんよと。もうこの丸まま、私が示した通り書き記しなさいと言われて、まあ、ヨハネはその通りのことを言ってるわけですね。でまた再びここでしかり私はすぐに来るとこうイエス様の言葉があるんです。イエス様が時々こうポンポンと出てくる、しかり私はすぐに来る、しかりというのははいとかその通りという意味ですけれども、まあこれはヨハネがイエス様の代わりに言っているようにも聞こえますが、でそのしかり私はすぐに来るという言葉に対して最後の最後にヨハネがアーメン、主イエスよ来てくださいと言って、まあ応答してるんですね。アーメン、主イエスよ来てくださいと。で多分今日ここまで私の話を聞いてもですね、よくわからないと思います、ね、なんかごちゃごちゃしてるんですね。確かにごちゃごちゃしてるんですね。でごちゃごちゃしてるんですけど、実はですねこの構造を細かく見ていくと実はちゃんと整然としてるんです。で最初にね、見よ私はすぐに来るという言葉があって、でその後天使がこの書物を公開しなさいって、でまた見よ私はすぐに来るっていう言葉があって、でここで次にイエス様が私はアルファでありオメガであると言われる。でその次に都に入れるように衣を清めなさい、悪いことしちゃいけませんよと言われて、もう一回イエスの紹介がある、私はダビデの御子である。で今度来てください、来るがよい、聖霊と教会が言う。で今度はこの書物を訂正しちゃいけませんよっていうヨハネの言葉があって、最後にしかり私はすぐに来る。これですね、その最初と最後、そしてその次とその一個手前で、最初は私はすぐに来るでしょ、最後に私はすぐに来るでしょ、次にこの書物を公開してないですけど、この書物の話がある。最後の一個手前もこの書物を訂正してはなられて、書物の話が出てくる。その次に見よ私はすぐに来るって言って、その一個前は来てください、来るがよいという、その来るっていう話がある。その次にイエスの自身の紹介があって、その一個手前でもイエスの紹介があって、一番中心には御国に入れるように衣を清めなさいっていう、これはですねユダヤ人の、ヨハネユダヤ人ですから、ユダヤ人の大切なことを記すための方法なんです。キーアズムとかカイアスティックストラクチャーって、キーっていうのはギリシャ語の X のことなんですけども、でこういうやり方は実は聖書中にあるんです。前にも私いくつか紹介したことあると思います。パウロも使ってるし、旧約聖書の中にもたくさん出てくるんです。こう書いて、こう書いて、ユダヤ人はですね頭がいいので、私たちが読んでもなんかよくちんぷんかんぷんでわからないんですけども、彼らはちゃんと構造を考えて書いてるんです。でこういう構造の中で何が一番重要かって、この中心のところなんです。一番中心が言いたいんです。つまり永遠の都に入れるように衣を清めておきなさいよっていうのが、おそらくこの22章のこの部分の中心のテーマなんです。まあ、もちろんそれはそうでなきゃいかんですよね。都に入れなかったら何の意味もないんですから、聖書も減ったくれもないんですから、衣を清めておくっていうことが一番重要なことだということが、まあ、この構造でわかるわけです。そしてもう一つはこの赤い字になっているところ、見よ私はすぐに来る、見よ私はすぐに来る、来てください、来るがよい、しかり私はすぐに来る、この来る来る来るという言葉が繰り返し繰り返し書かれている。だからもう一つの大きなテーマは私は来るということですね。私は来るから準備しときなさいということですよね。まあ、非常にシンプルなんです、そういう意味からすると非常になんかこう誰が言ってるかわからないような構造なんですけども、実はちゃんとしてるんですね。まあこれはちょっとそのトリビアみたいな話ですけれども、でこの最後の今日読んだ部分において、特に強調しておかなければいけないことは、まあ、2つあって、1つは書物の話なんですね。この最初から2番目と最後の手前に書いてあるんです。この書物っていうのはもちろんヨハネの黙示録のことでもあるけれども、教会は伝統的にこの部分を聖書全体についての教えだと理解してきました。一番最後にありますから、 一番最後にあるので、これは聖書全体のことを言っていると理解してきたんです。でもちろんこの書物は神の言葉である、霊感の神、主が示されたものである。この聖書全体は人間が書いたものではなくて神の霊感によって書かれた、まあ、パウロもテモテの手紙の中で言ってますけれども、この黙示録においても書いてある。でこれは信頼でき真実であると、信頼できる真実な言葉である。これ最初にも言いましたけれども、ね、聖書の言葉は世界中どこでもどの時代でも全ての人に信頼されてきた。誰もこの聖書の言葉によって裏切られてたものはいないんです。もう今は情報の時代ですからね、あれがいい、これがいい、こうしなさい、ああしなさい、いろんなことがこう言われてます。もうテレビをチャンネルをひねったらですね、もうとにかく情報番組ですよね。まあビッグテーマは長生きですけど、どうやったら健康で長生きできますか、まあもうそればっかり最近。もう飽き飽きしませんか皆さん、もういい別に健康で長生きなんしなくて、病気で早く死んでもいいと思うぐらい、まあそう思わんですけども、まあ、そんな話ばっかりですよね。コマーシャルもね、まあこう高齢化社会だから当然なんですけれども、で私たちはそういうこの日頃ね、いろんな情報にさらされてるんですけどね、聖書以外の情報は必ずなくなるんです。どっかで消えていくんです。もうこれだけがね、決して変わらないものです。なぜならばこれは神の言葉ですから。だからこれを秘密にしておいちゃいけませんと、公開しなさいと、こうやって皆さんの前に公開してるわけです。時が迫ってるわけですから。そして付け加えたり除いたりしちゃいけませんよっていう。キリスト教のいわゆる異端といわれる宗教がいくつかありますけれども、その異端といわれる宗教の特徴は何かというと、聖書の言葉に付け加えたりまた削ったりするんですね。自分たちに都合のいいようにこの聖書にプラスアルファでいろいろ持ってきたりします。あるいはここはちょっと都合があるからと削ったりする。でもそうしたらこれは応分の報いがあると厳しく書いてある。このことは黙示録だけではなく聖書全体にももちろん適用される。もちろん私たちは聖書に何か付け足したり、あるいは削除したりしないですよ。じゃあ私たちは聖書全体を等しく同じ興味、同じ理解で読んでいるかって言われたらどうですか。皆さん聖書どういう読み方してますか。もしかしたら、まあ、付け加える方はないかもしれないけれども、ほとんど削除してませんか。いるとこだけ読んでる。あ、ここはええな、あそこはええな、あれはどこにあったかな、私はルカが好き、私は、どこどこが好き、ここは嫌い、ここは読みません。もう間違いなくそういうことしますよね。それは悔い改めなきゃいけません。反省しなきゃいけない。私も反省をして今年は黙示録を読みました。だから言ってるってわけじゃないんですけどね、でも本当に私たちはこの聖書の言葉をですよ、最初から最後まできちっと丁寧に読んで、これを学び、これからこれに思って生きようとしているかというと、多分そうじゃないんですよ。それはやっぱり反省しなきゃいけないですね。これに付け加えたり、これを取り除いたりしちゃいけないんですから。どれだけ取り除いてることか。そしてこの今日読んだところの、まあ、ビッグテーマはすぐに来るですよね。すぐに来る、何度も何度も書いてありました。でもね、すぐにと言われてこのヨハネの黙示録が書かれてからもう2000年ぐらい経ってるんですから、えらい経ちました。えらいすぐですこれ。嘘じゃないかと、すぐに来るって言いながらなかなか来ないじゃないか。でもそれはですね、私たちの時間の感覚ですから、神様の前には千年が一日のごとくですから、 神様は別に2000年だろうと30万年だろうとすぐはすぐなんですよ。人間がただそう思ってるだけです、まあ、逆に言えば来ようと思えばいつでも来れるんです。もうこの瞬間だって来ることはできる。でもすぐに来ると、キリスト自身がすぐに来ると言われている、これは事実なんですね。でも来れるけども待ってるんです。忍耐してるんです。何を待ってるでしょうか。一人でも多くの人が悔い改めて永遠の御国に入ることができる、その準備をができることを待ってらっしゃる。それがこの時間です。でもどこかでその忍耐は終わる。でも最後の最後に、最後に最後に悔い改めのチャンスを与えるというのが黙示録ですからね。ずっと繰り返しお話ししてましたけれども、いろんなことが起こります。天変地異がある、戦争がある、サタンの使いが出てくる、666がある、ハルマゲドンがある。でもそれらは全て悔い改めのチャンスとして神が与えられるものですね。だからすぐに来ようと思えば来れるけども、もうある意味飛び降りるところで待ってるんです。 ね、この水泳のこの飛び込みのこの状態ですよ。もうイエス様いつでも、あるいは陸上のね、用意ってこう上がったところ、ドーンって言ったらバッとこうすぐに来ると。その時が来て縄をなるよ、なうようなことはないわけですね。すぐに来ると、もう準備万端、いつでも来るよ。その時になれば突然来られます。イエス様おっしゃったようにね、誰も知らないその時は、でも来るんだと。当然これは私たちに対する警告ですから、まだまだ先のことだと思っちゃいけませんよ。まあ、このことについては何度も何度も今年お話してきましたけれども、今すぐにでも来られて良いように備えておかなきゃいけないと。ということはどういうことかというと、今日が最後の日ということです。今日が私たち人生の最後の日なんです。明日がある、明後日がある、来年があると思っちゃいけません。あるかもしれません。でも少なくとも今日が最後だと。今日主にお会いしてもいいように、主が来られてもいいように、良いように私たちは備えておくっていうことが、このすぐに来るという言葉に対する私たちの答えです。もうイエス様は、見よ私はすぐに来ると言われているんです。見よ私はすぐに来る。皆さんは何とお答えになりますか。ヨハネは何と答えたか。以上すべてを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る。ヨハネは何と答えたか。アーメン、主イエスよ来てくださいと言ったんですね。さあ私たち、こう答えられるだろうかと。見よ私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいと、声は大きいですが、本当に準備はできていますかと、大丈夫ですか、もう山崎さんは大丈夫そうです、アーメン、主イエスよ来てください。イエス様は、私はすぐに来ると、まさにこの私たちの目の前に立って語ってくださってるんですね。いつも語ってくださってる。私はすぐに来るよ。それはまた私たちのあの黙示録を読んで分かったように、私たちの苦しみを知っての言葉でもあるんですね。私はすぐに来てあなたを助けるよ。あなたが助けが必要な時に私はいつでも来るよ。あなたの悲しみを知っているよ。あなたの涙を一つずつ拭ってあげようと思っているよ。あなたの人生の闇を光で輝かせようと思っているよ。私はすぐに、本当に必要な時はもうその時に飛んでいくと、私はすぐに来る。だからアーメン、主イエスよ来てください。私たちはこのアーメン、主イエスを来てくださいという言葉を持って一日を始めていかなければならないんですね。アーメン、主イエスよ来てください。もうちょっと待ってください。まだまだやることがいっぱい、今の状態では困りますと、そういう思いをできるだけ減らしていく。本当にこの無垢な思い、純粋な思いでね、イエス・キリストを迎えましょう。お祈りします。天のお父様、ヨハネの黙示録を今日まで読んでまいりました。 私たちにとってはとても難解で、理解の難しい書でありましたけれども、しかしまさに主ご自身が助けてくださって、少しずつ私たちに分かる形で教えてくださったことを感謝いたします。週末は確かに恐るべき出来事ではありますけれども、しかしあなたはこのように私たちに教えてくださっていて、そのための備えをもさせてくださっていることを本当に感謝いたします。今日は見よ、私はすぐに来るとあなたの言葉をいただきました。神様、どうぞこの呼びかけに対してアーメン、主イエスを来てくださいと胸を張って返事ができるように、どうぞ私たち一人一人の信仰生活、あなたが守り導き、また作り上げてくださいますようにお願いをいたします。本当に私たちは弱く愚かなものでありますので、神様、まさに聖霊ご自身が私たちを整えてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。